市役所からこんにちは。今日最後のコーナーとなりました。お越しいただいたのは健康推進課保健師でいらっしゃる谷口智和さんです。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は食中毒を防ぐポイントという内容でお話を伺います。では早速お願いします。
はい、食中毒といえば傷んだ食べ物を食べてお腹を壊したりですとか戻したりすることもある、そういった病気になってきます。食中毒の種類によっては、そういった傷んだものを食べるということで起こる食中毒もあるんですけれども、実は傷んだように見えないものを食べても発症する食中毒というのもあります。
そうなんですね。
はい、ニュースなどでも報道はされているんですけれども O157 という食中毒ですとか O111 と呼ばれる食中毒は有名ですね。
はい、
はい、これらは腸管出血性大腸菌という種類の細菌が原因で起こる食中毒で、食品の鮮度に関わらず菌が付着した食品を食べることで発症すると言われております。これは少量の菌でも体の腸内などで増殖しまして、それが毒素を作り出すということで食中毒の原因になります。
はい、
冷蔵庫からしばらく置いた食品などは、そういった菌が繁殖しやすいですので、より食中毒の危険が高まると言えるかと思います。
はい、
まあ、これからの季節は特に気をつけていただきたいと思いますので、このようにご案内をさせていただきます。
はい、まあ、傷んだものだったら、まあ、目で見てあこれはちょっとまずいかなって思えるんですけども、
はい、
目に見えなくても、まあ、食中毒というのは本当に、まあ、恐ろしいなと思います。
はい、
やっぱり匂いを嗅いだりとか賞味期限をチェックするとか、またさらに大事になっていきますかね。
そうですね、菌があるかどうかというのは目で見て判断するということは非常に難しいです。そこが食中毒の恐ろしいところかなというふうには思うんですが、食中毒の種類とか特徴について皆様にもよく知っていただきまして、今後もね予防に取り組んでいただけたらと思っております。
はい、
ちなみに今お話ししました O157 ですとか O111 という食中毒につきましては、家畜からの感染が中心となっておると言われておりますので、まあ、肉類とかそういったものを取り扱いするときには特に注意をしていただきたいと思います。
はい、
で肉類の他にも魚介類で中心に起こる食中毒というのもありまして、腸炎ビブリオという菌が、話題になったりですとか、アニサキスという、食中毒も、あると言われております。
はい、最近アニサキスってよく聞きますよね。
そうですね、サバの切り身とかに含まれてるとかってよく言うんですけれども、
はい、
まあ、そういったことにも注意が必要かと思います。
はい、
腸炎ビブリオという菌の場合ですと、常温で数時間置いただけでも菌が増殖してしまって発症しやすい状態になると言われておりますので、生の魚介類の取り扱い十分ご注意をお願いしたいと思います。
はい、まあ、食中毒というのは一年中気をつけないといけないとは聞きますけれども、はい、特にこの夏場に多いというのは何か理由があるんでしょうか。
そうですね、夏は気温が上がることで、まあ、湿度も高くなってくるということがありまして、細菌が繁殖しやすいということに加えまして、人側の問題としましても夏バテなどで体調を崩したりですとか体の抵抗力が落ちて発症しやすくなるということも原因と言われております。
はい、
食中毒の原因となる菌というのをね、口の中に入れないようにしていただくことが大切になってきます。
はい、私たち自身健康管理をしっかり保つことも大事ということなんですね。
そうですね。
はい、まあ、夏場は特に食品の取り扱い慎重になりならないといけないんですよね。
はい、夏場は特に気温が高くて食中毒の原因菌が増殖しやすい、そんな時期には岐阜県で食中毒警報というのを発令しまして注意を呼びかけています。
はい、
食中毒警報が発令された場合には市の防災行政無線ですとか安全安心メール、そういったものでご案内させていただくほか、ヒッツ FM さんの方にもご協力いただきまして皆さんに注意を促させていただいております。
はい、食中毒警報これはまだ出ておりません
ね。そうですね、今年はまだなんですが、これからは注意が必要かと思います。
はい、まあ、これからね、まあ、本格的に暑くなるということで食中毒警報出た時はまた特に注意をお願いします。まあ、私たちが食中毒を予防する気をつけていくにはどうしたらいいでしょうかね。
はい、食中毒予防の基本というのは皆さんご存知かと思いますけれども、手洗いをしっかりと行っていただくということになります。石鹸を使った手洗いが効果的というふうに言われておりますので、
はい、
皆さんにもね積極的に取り組んでいただきたいところではございます。
はい、
そして食中毒予防の3原則というのもありますのでご案内したいと思います。
食中毒予防の3原則、 お願いします。
はい、食品を取り扱う時の清潔、迅速、加熱というのが3つのポイントになります。清潔というのはまな板ですとか包丁、そういった調理器具を洗剤などでよく洗ったり、熱湯をかけた消毒していただくことによったりですとか、あとは塩素系の消毒液で消毒するということですね。そういったことで、清潔、菌がまずない状態にしていただくということですね。それが大事になっております。でもう一つは迅速と言いましたけれども、迅速というのは、細菌というのは時間が経てば経つほど増えていく、そういった性質がありますので、食べる分だけ調理をして、調理をしたら早めに食べていただきたいということを心がけていただけるといいかと思います。はいはい、で最後、加熱というのは、食材の中心部まで十分に加熱していただく、熱を加えることによって食中毒の原因となる菌が、死滅することがありますので、十分な熱を通していただいてから食べていただくのも大事なことかと思います。
はい、食中毒予防の3原則、生活、迅速、加熱の3つのポイントを教えていただきました。はい、まあ、他にも家庭で注意すること、どんなことがありますか？
はい、調理の際には生で食べる野菜ですとかと、肉類、魚介類といったものを分けて調理していただくというのは大事になっております。同じ包丁ですとかまな板とかで、生で食べる野菜を切ったりしたり、した後に、まあ、肉を切ったりということを混ぜてしまいますと、菌がですね、生で食べる野菜の方に付着してしまう、そういった可能性が高くなります。うん、そうなるとね、やはり体の中に菌が生の状態で入ってくるということにもつながりやすいですので、気をつけていただきたいというふうに思います。でこれからの季節、キャンプですとかバーベキューなどでね、屋外で調理をすることも多くなるかとは思いますけれども、まあ、そういった場合にも十分気をつけていただきまして、調理器具の、ね、清潔というところも気にしていただきたいなというふうに考えております。
はい、食中毒の予防についてのお問い合わせ先を教えてください。
はい、高山市健康推進課、電話は 0577-35-3160 までお願いいたします。
はい、繰り返します。お問い合わせは健康推進課まで 0577-35-3160 までとなっています。今日のこの時間は、食中毒を防ぐポイントというテーマで、健康推進課の谷口智勝さんにお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。